安倍首相はとうとう自分が肝煎りで作らせたマスクをしなくなりましたね。昨日見たら大きなマスクをはめておりました。私も政府から配られたマスクは話の種にしか使えません。ちっちゃいんです。しかもですね、洗濯をするたびに縮むんですよ。まあ、だいたいそうめん1本分ぐらい縮んでいて、20回ぐらい洗濯したら多分マッチ箱ぐらいになるんじゃないですか。使えない。しかもですね、洗うたびに糸くずが出る。糸くずが気になるからハサミで切るでしょ。糸くずをどんどんどんどん切ってたら、そのうちに私の頭みたいになるじゃないかなと思うんですけど、まあ、ここは笑う笑わないは選ぶ権利がありますけどね。まあそれで使えないなと思ったら、やっぱり首相ももう使わなくなったんだろうと思っております。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。人里離れた場所に5000人もの人が集まって、弟子たちは食べ物の心配をしています。しかし弟子たちはイエスの起こす奇跡によって自分たちがいる場所の見方が変わっていきます。夏休みを私今日明日いただいて、県内で小さな巡礼をしようと思います。最初はもっと俗っぽいことを計画していたのですが、1日1000人を超える新型コロナウイルス感染者が出る、そういう状況では計画は断念せざるを得なくなりました。大幅に計画狂いましたが、最終的に巡礼に行くことになったのは神様のお考えがあったかなと思います。巡礼地といえば焼津殉教公園も立派な巡礼地です。最近カテキスタ委員会が以前作ったというカミロ・コンスタンツォ神父の殉教という紙芝居を手にしまして、それによると海に突き出したあの丘は対岸の平戸の人々からカミロ神父様の火炙りの刑がよく見えるようにと選ばれたのだそうです。実際にあそこが寸分たがわぬ場所かどうかは分かりませんが、説明は理にかなっていると思います。この世の中には廃墟に特別な興味を持つ人がいるといいます。廃墟女子という言葉すらあるそうです。廃墟もかつては人が住み生活感があった場所です。ある人たちはその廃墟に人間生活を読み取って興味を持ちます。廃墟に人間の営みが読み取れることで、その廃墟を訪れる人に価値が見えてくるのでしょう。廃墟ですらそうですから、殉教がかつてあったとそれを知った時、その場所はさらに価値が上がる。焼津公園についてはなおさら当てはまるのではないでしょうか。7月中旬稽古の時間に小学校上級生の子どもたちを連れて焼津殉教公園に向かいました。紙芝居も持って出かけました。最初に祭壇の前に子どもたちを集めましたが、子どもたちにとっては緑に囲まれた公園にしか見えなかったでしょう。紙芝居を読み終え、もう一度公園を見渡したときに、子どもたちにも少し この場所が違って見えたはずです。対岸の平戸ザビエル教会とその周辺からこの丘が見える、その意味が違って見えたと思います。福音に戻りましょう。弟子たちは集まった大群衆の体の疲労を心配していました。群衆をこのまま残らせるのは群衆を危険にさらすことになると考え、解散を命じてくださいとイエスに促すのです。しかしイエスは、たとえどんな場所でもご自分がおられる場所は豊かであることを証明します。そのためにまずこれから起こることをあらかじめ言葉で知らせました。行かせることはない、あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちはイエスの復活後もこの言葉を思い出したのではないでしょうか。イエスが共におられる。弟子たちは群衆に食べるものを与えることができる、そういう確信を思い出したのではないでしょうか。それでも弟子たちは目の前の心配が拭いきれません。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。直前のマタイ13章を重ねて考えると、種をまく人とかからし種とか、まあ、天の国の例えとかですね、こういうのをこう重ね合わせると、イエスがどなたであるかを理解してイエスの弟子となってとどまる、イエスのもとにとどまるのがとても大事だということに気づいたはずです。それなのに5000人の群衆という大きな試練が大切なことを忘れさせてしまいました。それをここに持ってきなさい。外国語の翻訳も参考にしてもう少し言葉を付け加えましょう。それをここに、私のところに持ってきなさい。イエスの手の中に5つのパンと2匹の魚が置かれたとき豊かになります。イエスとつながりを持ったなら土地、人は豊かになっていく。弟子たちは単に5つのパンと2匹の魚の奇跡を見たのではありません。イエスの手の中に置かれた5つのパンと2匹の魚の奇跡を見たのです。私たちは当時の人里離れた場所に立ち会うことはできないけれども、想像することはできます。イエスの手の中に置かれたものは、5つのパン、2匹の魚のままでは終わらないということです。私たちも同じ経験ができないでしょうか。私たちが同じ経験をするとしたら、このゴミサではないでしょうか。そしてミサの中でイエスが5つのパン、2匹の魚となってくださり、私たちを満たし、私たちを通して驚くべき技を行うのです。私たちは日曜日ごとにここに集まっています。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。弟子たちが言う通り、大勢の人を食べさせる食事はないでしょう。けれども、私たちがいただくパンは、司祭がイエス・キリストの身分において、父なる神にお捧げしたパンです。イエスの手の中に置かれたパンは、いつも大きな働きをします。私たちが日曜日ごとにご聖体に養われるなら、私たちが大きな働きをする手となり足となれるのです。 人里離れた場所であっと驚く教えを学んだ弟子たちのように、イエスは私たちにも呼びかけます。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。今度は私たちがイエスの手の中にあるパンとなって、絶望の中に希望を、悲しみの中に喜びを、暗闇の中に光をもたらす人となりましょう。私たちが小さなパンとなって人に配られるために出かけていきましょう。私たちはここイエスが招かれたこの聖堂で人に働きかけるのに十分な力を受けて帰るのです。